聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はイザヤ書55章の8節から11節になります。イザヤ書55章の8節から11節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと旧約聖書の1117ページになります。旧約聖書の1117ページです。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与える。食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。それでは、メッセージの題が、違うのですが、御言葉の力と題して影山先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。改めてご挨拶申し上げます。影山京子です。前にお目にかかった方もいらっしゃいますけど、今日初めてお目にかかる方もいます。今日は、この礼拝にお招きくださいましてありがとうございます。この暑い日が続きまして、今日は昨日よりは10度下がると言っていますけども、それでも暑い日にこうして皆様とご一緒に賛美する恵みをいただけますことを心から感謝いたします。一言お祈りいたします。神様、今ここであなたが私たちに聞かせたいと思うあなたの思いをどうぞ聞かせてください。私のこの拙い唇を通してあなたが語ってくださいますように、主イエスの御名によって、アーメン。今日はイザヤ書の55章、今島田屋さんに朗読していただきました。今日この御言葉、イザヤ書を選ばせていただいた理由にはいくつかあるんですけれども、まずはじめに、私たちの主であられるイエス様にとって、このイザヤ書はとても大切な預言の書であった。ご存知、私が申すまでもなく、イエス様の聖書は、私たちが旧約聖書と呼ぶものですね。旧約という言い方はあまり良くないというので、この頃はヘブル語聖書、あるいは英語ではヒブルバイブルと呼んでいますけれども、ヘブライ語で書かれた聖書がイエス様の御言葉でした。そしてこのイザヤ書、本当は今日は55章だけでなく、イザヤ書の40章から55章全部を読めたらいいなと思っているぐらい の思いがしているんですけれども、イザヤ書の40章ですね、40章の最初に、こんな40章の3節にこんなところが出てきます。非常に皆さんには慣れ親しんだ箇所かと思うんですが、いかがでしょうか。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。これはどこで皆さんがお聞きになった言葉でしょうか。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、3つの福音書は、共感福音書というふうに呼ばれていて、同じお話が 出てくる福音書なんですけれども、その3つの福音書とも洗礼者のヨハネがヨルダン川に現れるときに荒れ野で叫ぶ者の声がする、それぞれちょっと言葉は違うんですけれども、そういう言葉で洗礼者ヨハネの登場を記しています。これは私たちは新約聖書として読んでおりますけれども、明らかに今お読みいたしましたイザヤ書の40章の節を、マルコが一番古い福音書なので、マルコが書き、そしてそれをマタイもルカも引用しています。イザヤ書の40章を私たちは共感福音書の中で聞いている。そしてもう一つ、皆さんはこの教会で今ルカによる福音書をずっと勉強なさっているというふうに聞きましたけれども、ルカによる福音書の4章でしたかしら、イエス様がナザレの街道でいつものようにというふうにルカによる福音書は記すんですけれども、いつものようにイエスは街道で巻物を開いてという箇所が出てきますね。ちょっとお読みしますと、これはルカによる福音書の4章の16節からなんですけど、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。で、主が私を使わされたのはって、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復をって続きますけれども、イエス様がシナゴーグで読まれたそのイザヤの巻物は、イザヤ書の61章、私たちが今手にしているイザヤ書の61章でした。イエス様にとってもこのイザヤ書は大変大切な巻物であった。となるならば、イエスに従う私たちがこのイザヤ書の御言葉にもっと慣れ親しむ必要があるのではないかしらと思ったことが、今日一緒にイザヤ書を、心に留めたいと思った一つの理由です。そしてもう二つ目の理由といいますか、このイザヤ書の、40章から55章というのは本当に慰めに満ちた言葉で綴られているんですね。今イザヤ書が書かれた歴史的背景というものもちょっと簡単にお話しいたしますと、イザヤ書というのは旧約聖書の預言書の中でも、預言書の数ある預言書の中で一番最初に出てくる預言書です。そしてとても長い、全部で66章にわたっていますね。で、これは一人のイザヤという人が書いたものではなく、1章から39章まではイザヤという名前の人が書いた。そして40章から55章までは、そこには名前はイザヤという名前は一つも出てきません。そして時代的な、形、それから書かれている文章の形、また書かれている内容から、これは別な人が書いた。そして無名の預言者なので、第二イザヤ、神学者たちは、聖書学者たちは便宜的に第二イザヤというふうに呼んでいます。そして56章から最後まで、これはまたちょっと時代が、遡るというのでしょうか、新しい時代になってきて、第三イザヤ、それもまた別な人が書いたというふうにされているんですね。ですからこのイザヤ書って、私たちは旧約聖書の中で1章から66章ってなっていますけれども、作者がこう違う。じゃあこの第二イザヤ、このイザヤ書全体というのは、ご存知のように最初のイザヤという人は、いわゆるサマリアが陥落するときに、北イスラエルがアッシリアに滅ぼされるとき、それ722年という大事な、紀元前722年ですよね。サマリアが陥落して北イスラエルが滅ぼされる、その少し前からアッシリアに降伏するまでの間の約40年間が、その第一イザヤ、イザヤと呼ばれる人の活動した時期とされているんですね。そして今日読んでいただきました55章を含む40章から55章というのは、今度は、南の、ユダが バビロニアによって、バビロニアがアッシリアを、攻めて、そしてバビロニアがアッシリア帝国よりも大きな帝国になって、南ユダからエルサレムからその指導者たちをバビロンに連れて行きますね。いわゆるバビロニア捕囚と呼ばれている時代ですけれども、そのバビロニア捕囚の後半の時代、つまりもうすぐペルシャ王のキュロスが囚われの人々を解放して、あのエルサレムへ私たちを連れて帰ってくれるという、その予言、希望、慰めに満ちたあたりを歌っているのがこの第二イザヤなんですね。ですので、このイザヤ書の40章から55章というのは、大変勇気づけられる章でもありまして、アブラハム・ジョシュア・ヘッシェルというユダヤ教の神学者の名前を聞かれたことはありでしょうか。ヘッシェルはマハッタンのユニオン神学校の隣にありますユダヤ教の神学校で27年間ぐらい教鞭を取ってた方なんですね。ポーランドのワルシャワに生まれて、ナチスがポーランドに攻め入る少し前に命からがらイギリスに逃げます。そして英国からアメリカに渡ってきて、ニューヨークでユダヤ教の哲学者、神学者となる人なんですけれども、そのヘッシェルがこの第二イザヤのことを称してですね、こんなふうに言っているんですね。人間の涙で練り上げられ、すべての古傷を癒す喜びと混じり合い、現在の苦難のただ中にあって、未来を洞察する道を開く予言である。やめる世界が泣き叫んでいるとき、これに勝る深い慰めを人々に与える言葉がかつて語られたことはない。やめる世界が泣き叫んでいるとき、これに勝る深い慰めを人々に与える言葉がかつて語られたことはない、というふうにヘシェルはこのイザヤ書の40章から55章第二イザヤの予言をそんなふうに評しています。そして今日、読んでいただいた箇所、私のは新共同訳なんですけども、ほとんど同じだと思います。それの、後半ですね。もう一度聞いてください。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。ヘシェルが泣き叫ぶこの病んでいる世界にあって、というふうに言いました。彼は、公民権運動にもひどく関わって、キリスト教者たちと一緒に、黒人の人権のために先頭に立って戦った人なんですけれども、ヘッシェルが生きていたベトナム戦争の時代、先頭を切って戦争反対を叫んでいたヘッシェルがどんなふうにこの第二イザヤを読んでいたでしょうかと思いますと同時に、今私たちが置かれているこの2011年7月24日という、この今の私たちが生きているこの時代、おとといですか、ノルウェーで大変な悲しい事件が起こりました。ファンダメンタリストクリスチャンというふうに、犯人のことは今日の新聞に書かれていましたけれども、考えられないような事件が起こってしまった。またアフリカのソマリアではものすごい大飢饉で、もう子どもが何秒に一人の割合で死んでいる、今この時に、これから 2,3 ヶ月の間に80万人の子どもが死ぬと言われているんですね。BBC の放送なんかを見ますと、本当に目を背けたくなるような ソマリアの飢饉の現状が明らかになって、もう立ちすくむ、言葉を失い立ちすくみます。そして私たちの祖国である日本は、先ほどのお祈りの中にもありましたように、3月11日の東日本大震災、津波、原爆の事故からもう4ヶ月が過ぎているのに、まだ復興どころか、まだ被災中という状況です。そんな中にあって何ができるのか。そしてこの国の政治も、共和党と民主党と、もうこの予算をめぐって、一体これ以上貧しい人へ向けての、大変なカットですか、予算のカットがされたら一体どうやって生きていけばいいんだというような状況を、今多くのクリスチャンの人たちが、オバマ大統領に会ったりして交渉もしておりますけれども、そんな国民たちはそっちのけのような、話し合いが行われている。なんか右を向いても左を向いても、本当に先週 の、 あの女子サッカー の、 あの快挙を除いては、なんだかもう明るいニュースがない、ニッチもサッチもいかない状況で、私はニッチもサッチもいかないっていうこの日本語を使いながら、ニッチもサッチもって一体どういう語源なんだろうと思ったんですね。そしたらソロバンの、ご存知ですか、ソロバンの二進法三進法から出てきている言葉で、あの2で割っても二進法でも三進法でも計算できない、それは2でも割れない、3でも割れない、そういうもうどうにもならない状態の二進三進というところから、ニッチもサッチもという言葉が出てきたそうなんですけど、まあそれは余談ですけれども、ニッチもサッチもいかない状況の中で、私たちは一体どこに目を向ければいいのか。そうしましたときに、このイザヤ書、この第二イザヤは紀元前500年ぐらい前ですから、今から遡ること本当に2500年ぐらい前に、ある預言者の口を語られた神様の約束ということは、約束は、私の口から出る私の言葉は、ことをなさずに私のもとに戻ることはないと。私の言葉は、私が望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。私はこの約束に、私自身大きな勇気をもらい、大きな慰めを得ているところなんですね。神様の言葉というのはインフォメーションではありません。ご存知のように、神様の言葉は出来事そのものですよね。あのヘブル語で言葉という言葉と出来事という言葉は同じ、ダバールという言葉なんですね。日本語では言葉と出来事って別々な言葉になってしまうんですけれども、ヘブル語でダバールって言ったときに、それはワールドでありハプニングであるんですね。言葉であって出来事である。それを私たちは、あの聖書のあちらこちらで見るんですけれども、創世記の一番最初に、光あれ、神の言葉が響きますね。そうして光があった。もう聖書の一番最初、どんなふうに書いてあるかと言いますと、はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。光あれという神の言葉が、そこに光を生まれさせる。言葉が、神の言葉が出来事になっていく。神の言葉が物事を作っていく。そして私たちの、新約聖書、もう申し上げるまでもなく、ヨハネによる福音書の最初は、初めに言葉があった、言葉は神と共にあったというふうに、人となられた神イエス様の誕生を、ヨハネによる福音書は言葉ということで綴っていきますね。そして言葉が肉体をとって私たちのうちに宿られた。イエス様ご自身が神の言葉である。私たちは神の 御形によって作られました。創世記の中で、最初の創造物語と言われている、我々に似せて、我々の形に似せて人を作ろうって神は言われます。イマゴデイというふうによく言われるんですけど、イメージオブガッド、神の似姿。私たち人間は多くの作られた生きとし生けるものの中で、私たちだけが神様のイメージで作られている、神様の似姿によって作られている。どういうことでしょうか。私が神の似姿であり、あなたが神の似姿である。どこが神様にかたどられたものなのでしょうか。大きな一つの証は言葉だと思います。私たちは言葉を与えられている。もちろん犬も話す、猫も話す、私たちは鳥とも会話をする。だけれども言葉を私たち人間は与えられています。これは大変大きな責任であるというふうに思います。なぜならば神様の言葉は物事を作っていく、出来事を起こしていく、その神様が私たちを作られた時に、私たちに言葉を与えることを神様は決心された。そして私たちにその責任を渡された。私たちは日々、朝起きてから夜寝るまで言葉を実際に発したり、あるいは心の中で言葉を思ったり、あるいは言葉で E メールに 人に、発信したり、たくさんの言葉を使っていますよね。その一つ一つの言葉を私たちはどれほど大切にしているか。ある人が、私たちが使う言葉でやはり世界が変わっていくっていうふうに言った人がいます。私たちがそんなことは嫌だ、あんな人は大嫌いだ、あんな人は死んじゃえばいいんだ、あんな人は殺しちゃえみたいなことを、そんな思いが本当にはなくても日々の日常の言葉の中で使っているとしたら、世界がそういうふうになっていってしまう。私たちが使う言葉で、それは日本語であれ、フランス語であれ、中国語であれ、英語であれ、私たちが使う言葉でこの世界が変わっていく。神様の言葉に私たちは聖書を通して触れます。そしてその言葉によって私たちは育てられている、栄養をもらっている、力を与えられている。でもその力を与えられ、栄養を与えられた私たちが、ではどんな言葉を使っているのか。言葉というのは自分が考えるよりも前に出てしまいますよね。気がついた時にはもう言葉がこの辺にいて、あ、言うんじゃなかった、できれば引っ込めたいと思うような言葉を、私なんかは何度一日のうちで口にしてしまうことでしょうか。でもその大切な神様から与えられたこのギフトである言葉を、もう少し心を止めて大事に使っていく時に、私たちはもう少しイエス様ご自身のその感性に近づくことができるのではないでしょうか、というふうに私は思っています。預言者とはどういう人のことを言うんでしょうか。イザヤの預言、第二イザヤ、名もない預言者言いますけれども、私たちはこの預言者という字、漢字で書くと、いわゆるノストラダムスの大預言の預言ではない、天気予報の世ではない、聖書でいう預言者の世は、預かるという字、言葉を預かる預言って書きますよね。プロフェット、預言者とは神様から言葉を預かっているもの。先ほどの、ヘッシェルが、アブラハム・ジョシュア・ヘッシェルが預言者のことについてどんなふうに言っているか。預言者のことをですね、大切なのは預言者の言葉が私たちにとって何を意味しているかじゃないってヘッシェルは言うんですね。預言者の言葉は神にとって何を意味しているか、 預言者の言葉は神様にとって何を意味しているか。預言は、これヘッシェルの言葉なんですけど、預言は一人の人間に襲いかかって彼を預言者に変えてしまう神の言葉として経験されないならばまがいものに過ぎない。預言者とは自分が属する社会に否、ノーと言い、その諸々の慣習と家庭を、そのうぬぼれ、自分勝手さを非難した人間である。そんなふうにヘッシェルは預言者のことを言います。確かにホセアもアモスもミカも、第一イザヤも預言書を読んでいくと、神様から選ばれて、神様、私はそんなことをみんなの前で言えませんって言うんですけれども、神様からあなたならできると言われて、本当に人が聞きたくないことを、その社会をひっくり返すようなことを語っていきます。預言者とは悪に対する敏感さを持った人、小さなことをとっても大切にする人、善悪、ちょっとの善悪でも見過ごしにしない人。なぜなら神様の目には小さな取るに足らないものなんて何もない。そして預言者はパッション、パトス、劇場を持っているっていうふうにヘッシェルは言うんですね。言葉を与えられた私たちは預言者として招かれているんです。私たちは福音を述べ伝える者として招かれ、毎聖日にこうして神様を賛美し祈り、そして神様から力をいただいて、ここから再び送り出されていきます。派遣されるっていうふうに言いますけど、派遣されていくときに、私はあなたは誰として出ていくのか、あなたは自分をどんなものとして、自分のアイデンティティを何だと自覚してこの街道を今日出ていらっしゃるのでしょうか。私たちは言葉を与えられている、福音を述べ伝えるものとして招かれているということは、私たちは預言者なんです。一人一人が第二イザヤであり、第一イザヤであり、第三イザヤであり、アモスであり、ミカであるんですね。今この時に私たちはできることは何もない。本当にそのソマリアの大飢饉を前に、あるいは東日本大震災の惨状を前に、あるいは今ノルウェーで嘆いているオスロであっという間に親しい人たちを失ってしまった人たちの前に、私たちは何もできることはない。でも私たちが私たちの語る言葉を大切にし、私たちの物事に対する何て言うんでしょうか、敏感さ、感性を全開にして、小さなことも見ていく。そして小さな悪を見たら見逃さない。小さな悪に対してはノーと言っていく。あるいは自分の心の中にある悪に対してももちろん敏感であって、それぐらいいいじゃないかなんていうことはないんだ。まず自分の中にある悪に対してノーという言葉を大切にしていきたいというふうに思います。なぜならば言葉はイエス様ご自身であり、そしてその言葉は私たちが神様から預かっている言葉なんですね。私たちが生まれた時に神様から生まれたというその息をいただいて、私はこれを聖霊の息と呼んでるんですけども、おぎゃーというその声とともに私たちは神様の息によって毎日生かされている。今日もこうやって息をしている。そして最後にお帰りなさい、神様が用意してくださった本当の家に帰る時に、私たちは神様の息を神様にお返しします。その時に私たちは私たちの言葉も神様にお返しします。その時まで私たちは神様に預けられた その言葉をどれだけの思いと豊かな感性と責任を持って大切に語っていけるか、また人の語るその言葉を心を開いてどこまで真剣に耳を傾けているか、もしこの一週間を言葉ということをテーマにこう生きてみようと思いになったらば、いろんな方法があると思います。例えばもう本当にソマリアの飢饉で死んでいく子どもたちの様子を見たときに、やはり私はマタイの、あるいはルカの、マタイは三条の水訓、ルカは平野の説教と呼ばれていますけれども、幸いなるかな、今飢えるものよ、今飢え乾くものよ、あなた方は満たされるであろう、幸いなるかな、悲しむものよ、あなた方は笑うようになるであろう。私たちには謎のようなイエスのメッセージですけれども、でもそれは神様の約束であって、神様が私の言葉は虚しくは私のもとに帰ってこないんだ、私の言葉は必ず私の望みを成し遂げるんだ、というこのイザヤ書の55章の言葉に励まされて、皆さんが今週の聖句としてもしご自分が何かを選ぶのであれば、その言葉を大切に一日の初めに、あるいは夜寝るときに、あるいはスーパーマーケットで長いレジの列を待っているときに、その言葉を心の中で、あるいは口に出して大切に言ってみるということもいかがでしょうか。御言葉は遠くにあるものではないと、申命記の作者は言っています。申命記の30章14節で、これも私の大好きな言葉なんですけれども、御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。一言お祈りいたします。神様、あなたは私たちを作られ、支え、今日まで導いてくださっています。私たちに与えられた神様からの数えきれないほどの賜物の中に言葉があります。私たちが聞くとき、私たちが語るとき、その言葉の中に、どうぞ神様の言葉であられるイエス様、あなたがいてくださいますように。そして私たちの語る言葉が、どうぞこの病んでいる世界を、悲しみに満ち溢れている世界を、苦しみに満ち溢れている世界を、あなたと共に少しでもあなたの目にかなう世界に変えていくというお手伝いが私たち一人一人にできますように力づけてください。私たちは信じています。あなたの言葉は必ずことを成し遂げて、あなたの望みを果たされるということを、どうぞ私たち一人一人弱いものを力づけてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。